クリスマス、それはイエス様がご降誕されたことをお祝いする時です。私たちは神様のご降誕をこの上もなくあの東方の博士たちに喜んでいるものでしょうか。2000年前に生まれてくださったイエス様が今も信じる者の中に住んで生きておられる、それを喜んでいるものでしょうか。また私たちは希望があります。それはこのイエス様がもう一度この地上に来てくださるという再臨の希望です。すでにイエス様と出会っている者はこの再臨の希望を大きく持っていく、そのことを神様は言われています。今日はですね、インマヌエル、主は共におられる、この23節ですね。まさにここが今日私で受け取る御言葉です。私たちは人生をですね、歩んでいくと何事かですね、進んでいくこともあれば終わることがあります、ね、例えば、やってきた仕事も終えることがあるでしょう。あるですね、退職されたご主人が奥様から言われた言葉、ベスト10、ショックな言葉ですね。一つ目、あなた仕事どうするの。二つ目、あなた一日家で3度ご飯食べるの。散歩でもしてきたら、旅行でも行ったら。どうですか皆さん、なんか全部突き放す言葉に聞こえますね。ね、言われて嬉しい人はそんなにいないと思うんですね。でもですね、皆さん考えてください。その前に共にとか一緒にという言葉がつくだけで人生は全く変わるわけです。あなた一緒に家で3度食事ができるなんて嬉しいわ、散歩できるなんて、旅行できるなんて嬉しいわ、まあ、ご主人めちゃめちゃ嬉しいでしょうね。もうそれで多分ですね、それからの人生はですね、ご主人はですね、喜んで全部与える人になるかもしれませんが、共に一緒にという言葉は私にとって心から求めている言葉なんです。まさにですね、誰もが一人では生きていることはできません。主がそう作られたんですよね。人が一人でいるのは良くないと。つまり私たちは孤独には耐えられない、これが人間の創造された姿だと聖書は言うんですね。私たちは食べたり飲んだりする肉体的欲求はありますが、それで人生が本当の意味で満足することはありません。本当の意味で心の奥深くにある欲求は、一緒に誰かが共にいる、共に私をいてくれる存在がいるかどうか、それをみんなが求めているんです。皆さんどうでしょうか。いや私はね、そんなことはないと、私は生涯天涯孤独がね、もう最高に心を満たされるんですっていう人は、私ちょっと会ったことないんですね。もちろんですね、一瞬とか一時期間ね、人と一緒にいすぎたのでちょっとですねブレイクしたいっていうのはありますよね。でもそれが一生涯続くということは、人はですね、寂しさで気がおかしくなってしまうと言われます、ね、よくウサギは寂しくて死んでしまうと言われますがね、私ウサギだというふうにね思う人がいるかもしれませんが、私たちは一人で生きていくことはできない。それは神様がそう作られたからだ。もちろんですね、だからといって人間関係をじゃあね豊かにするのかというと、逆に人間関係は面倒くさいとか、そういうふうに思ってしまうことがあるかもしれませんね。慰められるけども傷つけられることもあるわけです。厄介なものなんですね。つまり私たちの関わるいろんなですね、この悩みとか苦しみとか、そういったものはもう全てと言っていいでしょう、人間関係から来るんです。そうですよね。でもだからといって世界中にたった一人っていうふうになれば、それはもう孤独で孤独でおかしくなる。神様はそういうふうに私を作られたんですね。つまりですね、永遠に一緒にいてくれる存在、同伴者をみんな求める、しかしどこにいるかわからない。あなたは誰と一緒にいることを望むでしょうか。このインマヌエルというテーマのこのですね、クリスマスのこの礼拝の時にそのことをもう一度考えていただきたいんです。あなたは誰と一緒にいることを望むでしょうか。口やかましい人でしょうか、落ち着く人でしょうか、元気な人でしょうか、ね、いつも元気な人、ね、元気もらえる、でも時々疲れるとかね。元気を与えてくれる人が元気を吸い取られてしまう人か、まあ、いろんな元気もありますけども、このインマヌエルは簡単に言えばイエス様のニックネームです。インマヌエルとはイムマヌ と L の複合語、つまり主は共におられると書いてあります。通りですね。神様は共にいてくださる。皆さん、神様が一時も離れずいてくださるということを望まれるでしょうか。ね、このことはそうですね。なぜそう思うんですか。それは聖書を通してイエス様という方に表されたご人格が、今私が言ったもの、ね、否定的なもの全て当てはまらず、私を本当の意味で生かし救い、また満たしてくださるお方ということを私たちは知っているからです。このインマネの神様が共にいてくださるということを本当にですね、感謝するとき、それがクリスマスであります。この1年間皆さんはインマネであるイエス様が共にいてくださったということをどれだけ感じることができたでしょうか、ね、私たちがですね、感じようとも感じまいとも事実おられたんですよね。皆さんどうですか。あの時もです、この時もです。だからですね、本当にもちろん困った時にこそ私は真剣に祈りますが、困ってない時も一緒にいてくださるのが神様だということを覚えたいんですね。今日私で覚えましょう。まずこの18節から19節にこのイエス様が生まれてくださった経緯、それはこう書いてあります。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、それによって身ごもっていることが分かったとあります。このマリアを通して生まれてきたイエス様は、人間のですね、この営みによって生まれてきた方ではない。つまり、それまでの系図はですね、ずっとですね、この、何々が何々の海というふうにですね、男性の名前、父親の名前が書いて、子供の名前が書いてあったんですけれども、この16節は、マリアからお生まれになったって書いてあるんですよ、ね。つまりですね、これ何を意味しているかということですけども、つまり、人の手を介さずに、ね、聖霊によって、身ごもられたんだということですね。そのことをですね、はっきりと教えているわけです。婚約期間というのはですね、当時の立法ではもう結婚と同じですね、重みがありました。で、もちろんですね、お腹が大きくなっていくことが分かればどうなるか、それは、周りからこの立法に従って、石打ちの刑ですね。殺されても仕方がなくなる。もちろんですね、そんなことが起こったら、ね、夫であるヨセフの立場になってみれば、もう劣化のごとく、ああ不貞を働いた、裏切り込みだというふうにもう信用できなくなるということになっていくんじゃないでしょうか。でもですね、ここにあります19節見てください。夫のヨセフは正しい人で、晒しもしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。これはですね、全てマリアを守ろうとする行為です、ね、こういうふうには本当にですね、ヨセフのマリアに対する自分を身を挺して守ろうとする自己犠牲の愛がある。自己保身ではない、ね、正しさをですね、俺の方が正しいんだ、そうです、立法に正されればこういう状況はですね、本当に文句言わずと石打ちの刑になってもおかしくないんです。でもマリアを守りたかった。若干マリアはこの年ですね、14歳前後、中学2年生です。ヨセフはですね、15歳から17歳と言われます。まだティーンエイジャーぐらいですよ。本当になんともですね、頼もしい、本当のですね、心がイケメンではないかなといつも思うんですね。彼はですね、マリアを守ろうとしたんですね。でもですね、ヨセフは戸惑ったと言い出した。それは共感できます。その時の経験とか思い、どうでしょうか、ね、こういう時に本質が問われるわけですね。自分を守ろうとするか、それとも相手を落とし入れようとするか、それとも相手を守ろうとするか、本性が見えます。愛が図られます。でもヨセフは内密にさらせようと、マリアを守り離縁しようとした。つまりね、本当に立法のその刑罰がマリアに行かないように。そしてですね、その次に神様の不思議な介入が起こるわけです。20節からこうあります。ここで主が働かれる。ニュース説、皆さんで見ましょうか。では3、はい。彼がこのことを思い巡らしていた頃、見よ、死の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。はい、そうです。ここでなんとヨセフ、 ヨセフに、ヨセフが戸惑っている時にですね、主の使いが現れてくださったとはあります、はい、もう常識では考えられないことが起こったわけです。ここで主がこう言ったんですね。あなた、ね、あなたと婚約するマリアの胎に宿っているのは聖霊によるんだ。人を介してではないんだ。だから不貞ではないんだ。そういうことをですね、はっきりと告げるわけです。これはですね、ミラクルですよ、皆さん。ね、神様がそう告げられた。これは御霊によるのだ。皆さんどうですか？ああすごいなと、ね、まあ、こういうことを書くからね、聖書はね、信用されるというふうに思う人が若干おるかもしれませんが、まだですね、こういうこと私も経験したんですという人いますか？私聞いたことないですね。そうです、これがですね、いや私もってあったら、これはですね、全然不思議なことではないんですね。皆さん、これはなぜこういうことがあったか、2つの理由が考えられますね。これはまず1つはですね、これは証明だったんですよ。1つはこの世界中、歴史上、ただ一人、ね、他と違うんですよ。つまり、イエス様の誕生は他と違うことの証明です。ね、主女から生まれるということは、誰もないんですよ、イエス様以外。もう一つは、これはですね、神の介入によって生まれた。つまりですね、ヨセフの介入ではなくて、御霊の介入ということは、アダムから始まった罪の連鎖ではないということです。ね、罪の性質を受けずに生まれてきたことの証明です。ね。これが大切なんですよ。ね。なぜならば、罪人が罪人の身代わりとなることができないからです。罪がない人が罪人の身代わりになることができるんですよね。そんな人、世界中、歴史上、イエス様以外ないからです。だから、この処女マリアから生まれたということは、この二つの証明を表す出来事なんですよ。で、そのことを私は覚えたいんですね。だからですね、こういうことがなければ、私たちに救いはないからです。そしてまたですね、こういう、誰もが経験したことがないことを経験して、生まれてきたからこそ、神が神たるゆえんなんです。そうですね、みんなが経験したことを経験したら、それは神様じゃないですよね。例えば私がですね、私は両親が生まれてきました。私はね、実はね、みんなと違うんですよ、ね、それこそどっかの変な信仰宗教の、ね、メシアの生まれ変わりとか言うたらですね、もうアウトですよ皆さん、ね、そんなことを見抜く力は皆さんもちろん持っておられますよね。でもそうじゃなくって、明らかに他の人と違うこの出生の経験をされたイエス様だけなんですよ、ね。もちろんね、聖書の始めに光あれと言葉一つでこの世界宇宙を作られた創造主の神がおられます。神がこの世界を作り、あなたを作ったんですよね。その神ならば、この処女から人を誕生させることぐらいわけがないんですよ。つまりここで言っていることは 100% 神であり、 100% 人間であるということですよ。これを受ける肉と書いて受肉と言うんですね。神が人を救うために人とならなければならなかったんですよ。皆さんですね、この中で大好きなね、まあ、犬とか猫とか飼っているもの、例えばですね、子供っていろんなもの好きになりますよね。私もよく小さい時にですね、理科の実験でアリさんの巣を観察しましょうという授業があってですね、ずーっとアリを見てたことがあったんですね。小学校2年生か3年生かですね。で、アリの巣の観察のですね、そういう科学と学習という本の付録にあってですね、それを見てたことがありました。で、アリを見てるうちにですね、なんかこうアリが愛おしくなってくるんですよね。そういう感じないですか？で、そういうですね、例えばアリさんのことが好きで、アリさんのこと愛おしくて、アリさん何考えてるのか、アリさんを見ていたらですね、一生懸命働くわけですよ。よく見ていたらですね、本当にですね、ちゃんとですね、このごつんこしたら道を譲り合ったりするんですね。お、なんかすごいなとかですね、愛おしくなればなるほどアリさんを知りたくなりますよね。まさに神様はですね、私たちを見て愛おしくなられて、なんとかしてこの人たちをですね、ほっといたら永遠の滅びに行く、地獄に行く、救いたいなと思われたわけです。私もですね、愛さんの気持ちになって、愛さんになりたいなと一瞬思ったことを思い出しましたね。神様はそう思われたんです。私を救い出すためには、私が人間になって人間の言葉を話して、人間の生き様をですね、一緒に共有して、苦しみも悲しみも共有して、そして全て人間を知った上で全部の罪を負う必要があると、 これがクリスマスの出来事ですよね。神が人となってくださったのはそれが意味です。あなたを救うために、あなたを慈しんだゆえに神様は来てくださったんだということをですね、私は覚えましょう。そしてこのヨセフに恐れてはならないよ、御霊によるんだと。そして21節でマリア男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方が自分の民をその罪からお救いになるんだと。つまりあなたね、あなたたち夫婦から生まれているこの子供はこの全世界を救う救い主なんだ。そしてあなたの罪から、罪とは誠の神から離れ自分勝手に自分が一番だと思うような言い方をすることです。神に背を向けて生きることです。その罪から救われる、ね、そしてこの全ての出来事は預言者を通して語られたことが成就するためであった。700年前のあのイザヤ書を通してね、預言者を通して救い主が生まれるということがまさに成し遂げられる、そのことがあなたたち夫婦として起こるんだということを言われたんですよ。皆さんどうですか、神様の大きな大きなそうなご計画がこの本当にまだ若い夫婦を通して成すんだということの、これは神様直々の宣言でした。どうでしょうか、私たちがそのようなことを受けたら驚くでしょうし、まさにそのことをすぐに受けられないでしょう。そしてこの御使いが語ったこと、今日の中心聖句皆さんで告白しましょう。23節です。3、はい、見よ、処女が身をもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。そうです、そうです、神があなたと共におられるという意味である。特別な方法、特別な場所、特別な人に、ね、この許されていること、それは罪ある人が、罪を犯した罪ある人が神様から離れていた神に出会うということは、特別な場所、特別な方法、特別な人しか許されていなかったですよね。皆さん、大祭司という人ですよね、この旧約においては手順も決まっていました。そしてどんなに努力しようとも自分の力で清い神と出会い交わり共にずっと生きることはできなかったんですね。それをずっと求めていたのがこの旧約の民だったんですよ。しまいにはですね、人間がこのことも必要じゃないかと尾びれ背びれをついたルールができて、613までものすごい膨大なですね、そのルールが出来上がってしまった。そのことを守らなければあなた救われませんよということを言う立法学者やパリサイ人が出てきてしまった。そして立法学者パリサイ人は自分はできてるよって見たら顔をして生きているわけですよ。そういう時代に、つまり闇が追ってるんですよ、人をこうやってルールで裁くような時代、そういう時代に、闇が追ってる時代に生まれてくださったのがイエス様だったんですよ、ね、イエス様は全て疲れた人、重荷を負ってる人、私のもとに来なさいと言われた。それはあまりにも多くのですね、ルールでがんじがらめになって縛れてる人たちを見てそう言われたんですよ。まず重荷を下ろせと、私のもとに来なさい、そして私と共に歩め、そうすればあなたは本当の平安安らが来るんだと。私のに、ね、あなたが追うべきものは613以上のそういったルールではない、私の荷を追えと言われたんですよ。そうすればあなたは本当に生きると、何も追わなくていいとは言われなかった。あなたが追うべきものを私が与えると、つまりこの素晴らしい新しい約束をイエス様が始められた、その誕生の時がこの時でありました。インマヌエル、神は我らと共におられる。このことを私は覚えたいんです。あるですね、自分の命をなくしたい、なくしたい、もう希望も持てず絶望。人はですね、皆さん、希望を失って絶望を感じて、絶望が覆い尽くせば生きる気力がなくなるということが、これはもう心理学いろんなところで言われています。皆さんどうですか、この1年間も絶望に覆われた瞬間というのはなかったでしょうか。ああもう自分の人生を終えたい、自分の人生をやめにしたいというふうに思いすぎた一人の女性がいました。まだ若い女性です。でもこの女性は ある人との交わりの中での言葉によって救い出されました。それはあなたは生きるに値する、あなたはそこに存在することに値する、つまり値するというのは価値があるということですよね。そのことの言葉を初めてその女性は聞いて一変させられたそうです。生まれて初めて自分にも価値があると考えるようになった。もう自分の人生を終わらせたい、死にたいとは思わなくなったそうです。自分のことを見てくれてる人がいる、自分にも人に与えることができるものがある。彼女は心の底から生きたいと思う気力が生まれてきたそうです。命は大切、百も承知です。聞いてきました。しかし私を受け入れてくれる人がいる、必要とされていると実感することが初めてそこでできたんですね。あなたはそれをするに値する、あなたはそこに生きるに値する。その言葉をくれた人は同じように私も人生を終わらせたいというふうに思いつけた人でした。その人はまさにこのインマネルのイエス様と出会って変えられたんですね。最初に申し上げました一緒にという言葉をつければその言葉は一変すると申し上げました。どうですか皆さん、一日に家で3度食事するのっていう言葉に一緒にあなたと食事ができて嬉しいわってね、一緒に散歩できて嬉しいわっていう、そのある意味で魔法の言葉です。でも人からね、ある人にとっては一緒にという言葉は嫌いだという人もいるかもしれません。それはそのことによっていろんな傷ついた過去があるのでしょうか。でも私たちにとって心から求めている言葉というでしょう。なぜならばこの一緒にいたいということを一番言われているのが天地を創られた神様だからです、ね、だから私たちは一緒にということが何か本当にですね、権威者ならばそのところに主が取り扱っていただくようにしたいと思うんですよね。近しい関係において、親子関係において、夫婦関係において、それは語り合われているでしょうか。長年続くですね、性格の不一致という言葉が離婚原因でも、そうではありません。性格はもともと違います。ありのままを受け入れることをやめましたということですよね。愛し続けていく努力をやめましたということでしょうか。私たちはこの1年間ね、本当に好きじゃないなって思う瞬間があったでしょう。そうですね、私は好き嫌いで物事を判断することが、まあ、ある意味許されているというか、それもね、あなただよねっていうふうな、ともすればそういうふうな、まあ、教会の交わりになってしまう可能性があります。でもそれで終わってはいけないのが教会なんですよ。皆さん、教会というのはですね、この世においての光となる存在ですよね。信じてますか。だから教会というのはこの世と違わなければいけないんですよ。教会で言われている言葉、世の中で言わない言葉の一つに清さというのがありますよね。そして本当の無条件の愛、昨日も分かち合いました、無条件の神の愛が溢れるところですよ。だから好きじゃないのいいねではなくて、好きじゃなくても愛することはできるんです。もちろん苦手な人っていうのはもちろんあるでしょうね。だって同じようなことを考えるっていうことがね、いっぱいいたらそれはそれでちょっと気色悪いですよね。私もこう考えた、私もってみんなが言ったらちょっとそれ気色悪いですよね。私は違うっていうふうなことを言われた時に、その時にって嫌な顔をするのか、それともどんなことって教えてっていう顔をするのか、これ全然違うんですよ。だからそういうことないですかね、私はこういうふうに思いますという時に、って言われた時にもうそれ以上説明したくなくなりますよね。でもどんなことっていうふうに言われたら、実はねっていうことを言ったら、お互い違うことが分かち合えて、いろんなものが出来上がってくる。自分一人でしか発想がないことがどんどん広がっていって、もっと豊かなものがあって、これが共同体ではないでしょうか。皆さん、今年視点どうでしょうか、ね、イエス様は、神様は一緒にいたいって言われる方です。これ皆さん、これはね、皆さん嫌だなと思ってもそうなんです。暑苦しい思ってもそうなんですよ。私よく暑苦しい言われるんですね。だから神様どうなんでしょうかっていつも言うんですね。だから神様の暑苦しさは多分タイミングがいいと思うんですよね。いい時にいい言葉を言って、ちょっと引く時はちょっと引かはるんですよ。私はちょっと引かなあかん時にずっと行くんでしょうね、多分ね。いつも私いつも言うんですね、神様タイミングを教えてください、言葉を与えてくださいと本当に祈ってます。でもこれって私は気づくんですよ。諦めてないからこうするんだなと。私諦めたくないんですよ。皆さんもそうじゃないですか。 ね、もちろんこのたくさん教会がこれからもどんどん神様を見渡せる来年度は、私たちは与えてくださった、本当にまだね、今駐車場ですが、あそこに礼拝堂、これぐらいの礼拝堂欲しいんですよね。そうですか。ちょっとテンション高すぎますか。実はね、先週ね、あそこにね、ボールがボーンってある少年が蹴ってね、あそこ、あそこで外れたんですよ。とか思って、どうしようと思って、どれだけ手数料かかるのか思ったら、今日言って、大丈夫ですよ。お代はいくらですか。大丈夫ですよ。主を感謝します。恵みでした。もうね、こんなとこね、登ることできませんって言われたんでね、どうしようか思ったらね、登れましたって。あ、よかったと思ってね、そういう恵みを神様がね、与えてくださったんですよ。ね。まあ本当にですね、これだけで、本当にスペースがあったら、伸び伸びと礼拝できますよね。そしたらですね、思う分は自由ですよ。ね、祈っていきましょう。次の世代に、新しい人たちが、本当に何のですね、制限なく、のみのと礼拝できる環境を備えていく。祝福を受け継いでいきたいと思うんですね。そのためにはですよ、私たちが苦手だと思う人、好き嫌いじゃなくて、感情じゃなくて、ね、そういう人も、今申し上げたように、違う意見を言われたら、どんなことって、喜んで聞く姿勢を持ちたい。そして、愛せなく、好きじゃなくても愛していくというふうに、主にあって、決断していく。そういう人が全員になっていけるから、共同体は買うと私は信じます。諦めてはならない。なぜ？神様は今日の今日まで愛することを、あなたを救おうと思うことを諦めておられないからです。神様がそうされてるんだったら私たちもそうしようじゃありませんか。自分の力じゃできません。できませんよね。だってそんな絶妙なタイミングでね、絶妙な言葉なんて発せないですよ。もう私お手上げです。だから神様、聖霊なる神様、その言葉を与えてください、そのタイミングを教えてくださいって祈るんですよ。そして気がつけば祈る度合いがどんどん増してきてね、自分にはできないと思えば思うほど神様にあなたにはできますよ回数が増えるんです。だから皆さん、 来年はですね、霊的成長とかテーマです。苦しみ楽しみはね、神様との交わりが育まれる機会というふうにですね、チャンスというふうにですね、サブタイトルつけましたんで、皆さん、この視点を持ちましょう。これがイエス様にある民ですよ。だから皆さんですね、私は接したい。新しい場所に移って、10月14日からですよ。今までは、特定の人が複数の奉仕をしても回っていきました。でも今はいろんな人がいることをしなければ回りません。だから皆さんが何かを差し出す、ね、こんなことも奉仕なんだということを気づいてほしい。今ですね、皆さん気づかれるでしょうか、ね、今こんなダメダメな牧師を支えてくれるですね、人が今いますよね。事務室をきれいにしてくれるそういう人がいます、ね、そして庭をですね、本当にきれいにしてくれる人がいます、ね、そして本当に皆さんももちろんね、そういう人たちは本当に喜んで主に捧げておられると思います。でもですね、今まで決まりきった奉仕ではなくて、あ、こういうことも奉仕なんだ。奉仕とは永遠の命に関わる働きですよね。それをですね、させてもらえる恵みに皆さん預かっていただきたいんですよね。そしてですね、この後です。皆さんぜひですね、もちろんですね、そういう捧げている方は何もですね、このありがとうと言ってほしいわけじゃありません。でも、神を見上げて私は神様にありがとうという時がクリスマスならば、具体的にこの1年、今日のこの時は、その人にありがとう、感謝しますと、言葉を持って伝えていきたいと思うんです、ね。そういう意味ではね、もう横の人同士、顔見たらありがとうって言いたくなると思いますが、皆さんね、気づいてるならば、ね、まだ気づいてないかもしれません。皆さん、それぞれの今新しいところに行って、いろんな目に見えない働きをしてくださっている方々がおられます。その方にありがとうと、感謝をね、表していきたい。これが、先ほどから申し上げている具体的な、ね、苦手だなと思う人にね、言葉かけるの嫌だというふうな人が、ひょっとしたらいるかもしれませんね。まあ、祈りと信じますけども。そういう人たちに、愛を持って実践する具体的な一歩ではないでしょうか、ね、好きじゃなくても愛することができるんです。キリストイエスの愛をいただいている私たちは、そしてあなたはイエス様が命を捨ててくださったほどの人です。その人に愛し感謝しますと言いたいんですね。ご夫婦ではお互い、ね、そうですね、夫婦ってもう分かりきって空気みたいっていう存在になるのは素晴らしいと思うんです。亡くなったら死にますからね。でもだからこそ言葉をかけるときって必要ではないでしょうか。でも言葉をかけたらね、かけようと思っていたその時に自分が原因でなんか否定的なことでまたちょっとね、いろんな緊張関係に走るってことがあるかもしれませんが、だから今日ね、この後近しい人に 感謝します、ありがとうございますと告白をする、お互いに言い合う、その時を持ちたいと思うんです。インマヌエルの主、神様は今日共にいてくださる。あなたは私たちを、イエス様、神様は私たちを愛しくださっています。具体的にこの神様にありがとうと告白をし、そして具体的に心に今浮かんだ人にありがとうと感謝を捧げていく時となれたと願います。祈りましょう。見よ、主が身をもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それを訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。天の父なる神様、今年1年間あなたが導いてくださって感謝をいたします。私たちの思いではなくて、すべてあなたの計りごとだけがなると言われました。私はただただあなたに従っていきたいものです。またあなたによってあなたの似姿へと清められ続けていきたいものです。どうぞ神様、すべての私たちの愛のままをご存知の主が、私たちをあなたの似姿へと作り変えてくださって、今日もこの瞬間もあなたを、私を愛することを諦めずにいてくださることを感謝します。ですから私も愛することを諦めずになすことができますように助け導いてください。そして一人一人にあなたの素晴らしい救いの恵みを注いでくださいますように。祝福します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。王との賛美を声高らかに捧げましょう。新聖歌79番、雨には栄えをもって主に賛美を捧げましょう。